Welcome to Across the World. I'm your host, アッコさん。皆さん、こんにちは。ナビゲーターのアッコです。この番組では、サステナブル、グローバル、SDGs をキーワードに、自分らしく世界で活躍されている方々をご紹介し、聞くだけで元気になれるエピソードをお届けします。Welcome to Across the World episode 49. 皆さん、こんにちは。Across the World 第49回目の放送へようこそ。ナビゲーターのアッコです。大変ご無沙汰しております。今日は私の大切なソウルシスターであり、インナーピースラボ主催の福本ひろこさんのインタビューをお届けします。どうぞ最後まで聞いてください。では、今回のゲスト、福本ひろこさんのプロフィールをご紹介します。ひろこさんは、日本とオランダの2拠点で活動されている東京都出身、インナーピースラボを主催をされています。大学卒業後、会社員を得て独立。2010年、スペインのサンティアゴ巡礼路約1000キロを歩いた体験から、歩く旅が持つ可能性に関心を持ち始めます。以来、聖地を巡ることをライフワークにされ、2013年には熊野古道約220キロを歩き、その後、歩く旅の本を東洋出版から出版。2018年、ベルギーに留学。帰国後さまざまな学びを経た後、2021年、オランダへ移住されました。現在、世界の平和は一人一人の心の平和からをテーマに、インナーピースラボを主催されています。では、リサさんとのインタビューお楽しみください。どうぞ。今日は私はね、リサさんとあだ名で呼んでるけども、福本ひろこさんをゲストにお迎えしています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。リサさんと私のつながりっていうかね、まあ何度か私のこのアクロスワールドポッドキャストでもリサさんは実は登場していて
ありがとうございます。
その時に紹介してるんだけど、私たちはライフスタイルデザインキャンプっていう、ニュージーランド在住 の執筆家の四角大輔氏主催のオンラインサロンで出会ったんだよね。
そうですね、はい。
で、前から私ずっとリサさんにインタビューしたいってずっと思ってて、で何回か行ったことあると思うけど、リサさんはなかなか、いや今はちょっとみたいな感じだったかなって。私もなかなかインタビューができてなかったから、もうすごい久しぶりのゲストです、とっても。
あ、そうなんですね、嬉しい、ありがとうございます。はい、
そう、そんな、リサさん、リサさんと呼んでますが、ニックネームでね、本名は福本ひろこさんですけど、そう、ちょっと私たちの出会いはそんなオンラインサロンっていうとこだったんですが、ちょっとリサさんの自己紹介をご自身から聞いてもいいですか？
そうですね。私は東京生まれ、東京育ちで、で、まあ大学を卒業後、18年間くらい、まあマーケティング関係の会社を自分で東京でやってたんですけど、で、まあその途中に、こう自分の人生本当にこれでいいのかなとかいろいろあって、2010年に、スペインにあるサンティアゴ巡礼路っていう、巡礼路があるんですけど、それを2ヶ月間かけて歩きに行ったのが人生の転機となって、まあその間も、そのマーケティングの会社は続けてたんですけど、そこから徐々に、こう自分が本当に生きていきたい方向って、こう、まあ私はもともと平和とか、こう人、自分がどうやったらもっと生きやすいんだろうとか、こう人が生きやすいのはどっちだろうっていうことに興味があったから、まあそっちの、まあ今の私の言葉で言うインナーピースとか心の平和っていう方への、なんだろう、少しずつ少しずつシフトしていって、で、2021年のちょっと前に、そのマーケティングの会社も休眠させて、で、まあ、いろいろあって、オランダに移住して、まあ、今は一応オランダ在住で、日本に一時帰国中っていう感じですけど、大丈夫ですか？
うん、そう、ま、動きとしてはそうだけど、やられてる活動としては、そのマーケティングの、はい、その、お仕事辞められた後も結構、うん、その前もだけども、ラジオに出演されてたり、本を書かれてたり、そういう、はい、文筆家と発信者的な
活動もされてるかな。
そう、あ、なるほど、そうですね。ちょっともうね、自己紹介すごい苦手なんであれですけど、そういうので行ったら、そう、その、なんだろう、その、自分が巡礼路を歩いた2010年の天気くらいから、なんだろう、歩く旅をする人が増えると、もっと世界は平和になるんじゃないかっていう思いがあって、その歩く旅とか、その世界の平和は一人一人の心の平和からっていうのを、こう、発信していきたいなと思って、ご縁があって熊野古道の本を書かせていただいたり、こう、三重県知事と対談させていただいたり、J-WAVE で、ふかりょうさんの番組に準レギュラーで出させていただいたり、その他にもいろんな番組にゲストで呼ばせていただいたり、なんか大学の、ゲスト講師として、
そうだそうだ。
お話をね、させていただいたりとか、
そう、
いう
だから
活
本当
動
にリ
も
サ
し
さ
て
ん
いま
の、
す。
活動とか肩書きを一言で言うのは難しいんだけれども、そう、その後、そうやってラジオにゲスト出演することもありながら、去年の年末から、インナーピースラジオっていうね、ご自身のポッドキャスト番組も始められて、だからまあ、ポッドキャスターとか、とも言えるかな。
駆け出しですけど、はい。
そうそう、私の前回のエピソード47でもご紹介させてもらったんだけども、そう、そのインナーピースラジオっていうのが、リサさん、実は前々からラジオ番組とかポッドキャストとかやりたいなって言われてたけども、なかなかこう、じゃあ番組配信まで行ってなくって、急に始まったじゃない？あれはなんかきっかけがあったんでした。
なんか、まあ、きっかけは、まあ、ちょっとずつやっぱりやりたい方向で活動もっとやりたいって思ってたんですけど、なんかそれまでは、なんか結構私は完璧主義なので、いや、まだまだ、まだまだって、なんか、まだ自分、なんていうの、学び足りないところがあるしっていうふうに、思っていたから、もう本当に十分に完璧になんかこう、自分の中で学びが納得いくまで終わってたり、なんか自分の中でいろんなことが納得いく形になってないと、なんかそんなことを始めてはいけないみたいに思ってたんですけど、まあ、それこそあるきっかけがあって、その思考は実は、まあ、隠れていかっていうか、一見謙遜しているように見えて、そうじゃなくて保身であると。本当は自分の中になんかすでに、いろんな経験だったり学びだったり、皆さんに分かち合えるものがあるのに、いや、自分はまだまだ不十分だから、まだまだっていうのって、結局自分の保身、その状態でこう分かち合うことで、周りの人からどう思われるだろうっていう、自分を、なんだろう、気遣ってる、自分の心配をしているからだっていうことに気がついたときに、合うわってなって、もう衝撃が走りまして、いやでも言われてみたらそうだなって思って、まあ別に誰かに言われたわけじゃないんですけど、確かにそうだなって思って、もうなんかその、どう思われるかとか、自分はまだまだ学び足りないとか思うのをやめて、自分が何か、伝えられることとか、シェアすることがあって、それを誰か喜んでくださる方がいるんだったら、いいじゃないか、みたいに思って、
なんか
なん
気づけ
か、
たんだ。
ハウはな、そう、気づきがあったのが、大きいです。
そうかそうか。番組はね、年末、11月末から21日間のこう実験的な感じで始まった番組だけども、ね、この後もちょこちょこ発信されていて、すごい、私もこの番組で紹介してるんだけど、私はすごいインスピレーションをもらって、番組の内容もそうだし、こう、ずっとやりたかった、本当にやりたいことってなかなか怖いじゃない？やっぱり失敗したらどうしようとか、自分のこう理想とか、こう温めてきたものが、その通りにならなかったら、自分が嫌だから出せない、温め続けるっていうのが、私もそうだったし、リサさんもそうだったのがよくわかるから、それをなんかパーンと急に、軽やかに始まって、それも毎日。で、ちゃんとノートも毎日出してたでしょ。
あ
すご
の
い。
時はやる気に満ちてましたね。
住んでてさ、すごいちょうど移動もあって忙しかったのに、もうやると決めたらできるんだなと思って、すごい私は、感化されて。 それで久しぶりにポッドキャストをリリースしたっていうのもあったんですけども、だから私は、その、リサさんが、このオンラインサロンでね、一緒に入って、なった時に、最初にお話し会があったのを覚えてる。ゲストに呼ばれて。
あれですか、シュウさん
そう
が
そうそう。
やってくれたやつ。ああ、なるほど。はいはい、覚えてます。
巡礼路をこう歩いてきたお話みたいなのがメインで、サラの話を聞くっていうお話し会があって、それで私はリサさんを初めて、知ったというか、お話、オンラインでグループでしたって感じだったんですけど、もうその最初から、この人すごいと思って、
ありがとうございます。
そう、で、なんかすごい、例えばもう普通に、東京 FM とか、JF とかでレギュラー番組持って、ガンガン、こんにちは、福本梨沙です、ひろこです、みたいな感じで、もうレギュラーで、やって、すごいなんかメディアにも出てそうな人なのに、なぜこの人はあんまり出してないんだろうっていう疑問がちょっとあって。でもまあ、そんな内側の葛藤とかもいろいろ出してくれて、で、こう何個か他のイベントとかでもご一緒で、こう、いるうちに、なんか本当等身大のリサさんをだんだん私も分かってきて、年もね、同じ、すごい近いし、ね、そうなんかすごいいっぱい共通点があるなと思って、勝手に親近感を感じていて、そんな、そのリサさんが、その、急にラジオを始めたことで、毎日リサさんの声が聞けるっていうのもすごい嬉しかったし、そう、それで、ね、この、その内容もさ、インナーピースを育むっていう、なんかすごいよくって、私もその頃ちょうどいろいろあったから、全部起こるべくして、全部起こることはいいことってね、リサさんが言うけど、何か理由があって起こってるんだなと思って、自分の中で、こうゆっくり俯瞰してみるみたいな練習にすごいなってよかったので、そう、まだ聞いてない人もね、ぜひ、聞いてほしいなと思うんですけど、で、その、まあ、リサさんの活動いろいろある中で、インナーピースラボっていうのを主催されてるんですね。その一つがメインがそのさっきのインナーピースラジオ。
そうですね。なんかこの、インナーピースラボもまだ新しい去年始めたばっかりのちょっと実験的な、クローズドのコミュニティなんですけど、ただそれはちょっと今まだクローズドなので、メインな、ある意味こう、パブリックな活動としては、そうですね、ポッドキャストが今メインですね。で、それこそ今年2024年からやっぱりこのインナーピースっていう心の平和っていうのが私にとってのライフテーマなので、そこを軸に今度イベントとかも企画しているんですけど、こういろんな形で発信というか、その心の内なる平和とか本来の自分とつながって、本当に自分がやりたいこととか生きたい人生を生きていくための、なんていうんですね、知恵というか、なんかもう私がこういろいろ学んだり、体験から得てきたこととか気づきとかを、シェアさせていただきたいなって、やっていきたいなって思ってる、そんな感じだから、そうですね。まあ、今のところ、ポッドキャストが、メインな感じではありますね。
あともう一つの活動、これからきっと一つのメインの活動になっていくかなって思うのが、タロットを使った内観セッション
そうで
も
す
一つと
ね。
か、リサ
そう
さん
で
の
す
話を
ね。
聞く前に活動の話がいろいろ多くなっちゃうけども、リサさんはさっきオランダがベースって言われたけども、今日本に一時帰国している理由が、その学びなんですよね。確か。
そうですね。まあ、もともと私なんだっけ、2年半帰ってきてなかったので、日本に。もちろん、その学びがなくても、今のタイミングで日本に帰ってこようとは思ってたんですけど、ただ、1月に帰ってきて、こんなね、今、3ヶ月くらいもいるんですけど、ここまで長く滞在したのが、そう、まさに学びが理由で、じゃあその学びって何かって言ったら、タロットカードっていうと、占いってイメージがありますけど、そういう占いではなくって、タロットカードあくまでサポートツールとして使って、その内観、それこそ何が自分自身を、その本当はやりたいことがあるのに止めてんのかとか、そもそも本当は自分がやりたいことは何なのかとか、その自分のことって実は自分が一番よく分かってなかったりするわけですけど、そういう自分を見ていく上での、 タロットカードを使った内観の、なんだ、講座があって、で、そう、それに、まあ、なんだ、審査があって、なんか百何十人応募があったらしいけど、その30名ぐらいの枠に、だから、こう、審査で、通った人しか受けられなかったんですけど、まあ、選んでいただいたので、そう、その講座があったから長く滞在しているんですね。で、ちなみに、そのさっきちょっとお伝えした、なんだっけ、ポッドキャストをね、なんで去年突然やり出したのかっていう時に、まあ、そういう気づきがあったからだ。その自分は、いや、私はいや、まだまだです。まだまだ学びが必要ですって言い続けてるのって、実は隠れテイカーで、実は一見謙虚なようで自分のことをちょっとこう、保身に思ってるからなんだっていう気づきをくれたのが、実はその内観のタロットの先生だったんですよ。私はその時たまたまなんか、たまたまほら YouTube ってなんかレコメンドとか来るじゃないですか。あれでたまたまその人の、なんかまあルミさんという方なんですけど、その方の YouTube を見て、すごいいいことおっしゃってるなって思って、まあアーカイブを買ったのかな。その方のアーカイブ動画を買ったんだか、無料公開している、すごいアーカイブの動画を見て、その、まあ、隠れテイカーのギバーと隠れテイカーのお話をしてて、それで衝撃が走って、ポッドキャストとかを始めたわけですけど、去年の年末で、その人の講座が、集中講座があるっていうので、そう、今、日本に長く滞在しているって感じですね。で、この間、その講座が終わったんですけど。
そうか、だから、インナーピースをこう育むっていう活動をさ、まあ、これからもされていきたいと言ってたけども、その自分とつながって本来の自分を生きるためのこう手助けっていうかをこれからしていくために、その一つのツールとしてこれからタロットも使っていくみたいな。
そうですね。なんかまあ、ただ多分私の場合、すごいタロットを超メインにするっていう感じではないかもしれないんですけど、まあ、もともと、まあ何、マーケティングとかそういう仕事をしていたのもあったり、あとはもうね、本当に、NLP コーチングとか、いろんなことを学んだりやったりしてきたから、このタロット学ぶ前から、個人セッションみたいなことは、対話を通して質問をしてどうのこうのっていうのではやっていたんですよね。で、ただ、このタロットを習ったことで、やっぱりこう、顕在意識ではわからないレベルのところまで結構こう、気づくヒントをくれて、すごいこう、パワフルな、なんか面白い良いツールだなって思ったので、なんか今までやっと、たまにやってたその対話のセッションに、なんだろう、それこそ本当にサポートとして、サポートツールとしてタロットも使いながら、なんだろう、その方が本当の自分とつながって、心の内側が平和でかつ自分を表現して生きていくサポートのセッションも活動のあくまで一つとして、メインではなく一つとしてやっていきたいなとは思っています。はい。
リサさんが今までこういろんな歩く活動とかこういろいろ通してきた中でのこう学びをこれからもっと出していく、ギブしてオファーしていくみたいな、そんな活動のターニングポイントに今いるのかなと聞いてて思ったんだけども。
いや、まさにそうだと思います。なんか結局、本当にそのね、あこさんはイベント何回も聞いてくださったから、私の巡礼路での学びとかの、そう、巡礼路での体験とか、その他の、いろんな体験、その後私は南フランスからローマまでも2ヶ月かけて歩いたりしてるんですけど、まあそういうところからもすごいこう、学びがあったんですよね。で、その後本当に不思議な流れで本を出させてもらったりとか、いろいろあったんだけど、なんかね、まだもうちょっと何かが足りないっていう感覚がすごくあったんですよね。ちょっとね、本当にこれうまく話せないから、それこそ編集案件になるかもしれないんですけど、なんかでも今までも散々その心理学的なこととか、頭の勉強でも学んできたし、その実際に自分が歩くとかいろんなことを通して体験としてもやってきたんだけど、何かがあともう少し足りないっていう感じだったんですよね。その本当に人が内側を平和に、外側の状況に影響されずに、本当にどんな時でも、どんな状況でも、仕事をしてようがしてまいが、パートナーがいようがいまいが、どこに住んでようが、いつでも自分自身でいるだけで、こう、心が平和な状態 自分自身であることだけでこうじんわりいつだって幸せを感じられている状態、そして本当の自分の望みに気づいて、それをどんどん、なんだろう、まあ、現実化していくっていうか、自分でこう叶えていく、そして自分を本当に表現していくっていうことのために、なんかもう大体、なるほどなんだけど、あともうちょっとなんかが足りないって思っていたから、多分、そのさっきあこさんがおっしゃっていただいた、4年前のシュウさんのイベントの時とかも、なんでこの人、もうもっとバンバンやってそうなのにやってないんだろうっていうのは、多分ね、その何かあともう1ピースが足りなかった感じがあったんですよね、自分の中で。だから私自身も、いわゆるそのアライメントしてない、仕切ってないっていうか、なんか、だけど、まあ、それこそこの、もちろん全然そのタロットの講座だけではないですけど、4年間自分がオランダに移住したりとか、こう、さらにこの4年間のことを通して、で、まあ、最後のダメ押しになったのが、この結構強烈な内観の講座だったわけですけど、ちょっとなんかカチッてハマったし、なんかこう、今なら言語化も、さらに言語化もして、伝えていけるっていう、感覚はすごいあるから、すいません。なんか話、最初の話が忘れちゃったけど、そうだね、そうだね、そうそうそう。だから、自分にとってのメインの真ん中のライフテーマである、世界の平和は一人一人の心の平和から。だけど、じゃあ、心の平和ってどうやったら手に入るの？どうやったら生きていくの？っていうのが、ちょっと、やっと、なんか、自信を持ってシェアしていける状態に今なったって思うから、そこをそうメインに活動をしていきたいって思っている2024年。なうっていう感じですね。はい。
いやいや、すごいなんか、私も、リサさんが、あと本当に、多分きっと自分次第全部何事もそうだと思うんだけども、あと本当にそのさっき言われたワンピース、何かあと一つ、カチッとくれば自分の中で、なんかもっと、バッと自信を持って、リサさんの持っている良さを出していけるんだろうなって、なんとなく思っていて、この講座が、そのピースだったかとは、それは分からないけども、こういろんなこれまでの道のりとかを通して、本当さっきの自分のアライメントって言われたけども、自分の中で何かが統合されてきた、熟してきたっていうかね、分かんないけども、はすごい今、そうなんだろうなって、だからこのお話し会っていうのも、やろうってこう、踏み切れた。だろうなと思ってて、だからこ
そう
の、
ですね。
あ、まだあんまりこのイベントの話してなかったけども、ちょっともうその話にしちゃいますが、だから、リサが今までオンラインで何回かこう、まあ、結構クローズなイベントはしてたけども、オープンなイベントって実際あんまりされてなくて、もちろんその大学での講義とか、呼ばれて講演とかはされてると思うんだけども、自分で主催っていうのは今までありました？
25歳ぐらいぶりです。25歳ぐらいの時にやったことあるんですけど、一回。25、確か25歳ぐらい。だから
で
もう
は
すごいです。
何のテーマで。
ああ、もうちょっとあんまり覚えてないんですけど、多分でもね、今思うと同じようなことなんですよね。なんか本当に自分がやりたいことを見つける。あの時は多分まだ見つける方法ぐらいだったかもしれないけど。
それまだ巡礼路歩く前。
もう全然前です。だって25歳とかですよ。だから自
そっ
分会
か。
社を作った直後ぐらいで、本当今思うと顔から火が出そうな感じですけ
いやい
ど。
や、すごいすごい。でもやっぱりずっとそうやってやりたかったことを温めてきて、で、やっと、もう、この年月を得て、こうやるってなった、このイベントが、結構やるって決めてから短いんですけど、これ編集してアップして、きっとすぐだと思うけど、2024年の4月14日ですよね、日曜日の午後ね、1時半ぐらいから4時半くらいまで。お話し会を開催することになったわけですが、これを、まず、テーマ、さっきからずっと言われてる、自分とつながり、本来の自分を生きる、インナーピースを育むお話か、まあ、リサさんのお話を中心に、まあ、人数次第でインタラクティブにながらお話ししたいなっていうふうに言われてましたけども、これ、どんな思いでやろうって、決めました。
どんな思いで。 どんな思いで、なんか、なんだろう。ちょっと待って、どんな思いで、まずは本当に一つは、ちょっともう4月、そのイベントの数日後にまた日本を離れちゃうから、やっぱりね、今後も、ポッドキャストとか、オンラインのまたクローズドの、募集してやりたいなと思っているのですが、やっぱ、対面でリアルで会うからこそ、なんかこう、伝えられるものとか、共有できる、なんだろう、エネルギーみたいなものがあると思うから、そう、まずは、もう日本離れるから、その前にやりたいなと思ったのが一つ。で、じゃあ、でもなんでそもそもやりたいなと思ったかってことだと思うんですけど、そう、やっぱり、本当に私の中で、だから笑っちゃうけど、25歳くらいの頃からじゃあそういうことをやりたかったし、自分もそれを模索してた。どうやったら、本当の自分の、なんだろう、望んでることとか、本来の自分自身とつながって、そういう望む人生を作っていけるのかっていうのを結局ずっと模索し続けてきた私の人生だったと思うんですよね。で、それを本当にまあ起業したり、海外留学したり、あれしたり、これしたり、ジュネル歩いたり、もう移住したりとか、もういろんな体験を経た今、もう本当にアッコさんがおっしゃってくださった通り、今やっとなんかもう完全に分かったとは言いませんよ。もちろん人生はまだ続くし、こういうのって道みたいなものだから、ゴールはなく、ずっと本当に探求していくものだと思うから、別に私がこれで全部分かったとは言う、もう全然そんなの言わないけれども、でもなんか、ちょっとやっぱなんか分かった。今の段階ではちょっと一つすごい分かっちゃった。でもこの先また次のレベルがあるんだろうけど、分かっちゃったっていう、ちょっと感動と、こうやっていけばいいんだよっていう、今まで、あれですね、過去の自分に、本当にこれ絶対教えてあげたいし、私自身、今の自分からしても、これもっと早く分かりたかった、知りたかったっていう気持ちがすごいあって、で、こういうこと、そのお話し会で私がシェアさせていただくことを言ってたらね、過去の自分が、本当に、人生にね、無駄なことなんてないんだけれども、でもやっぱりもしもっと早く知ってたら、こう、そういう、なんか、無駄なってことはないんだけど、でもあえて言うけど、ちょっとこう、無駄なね、苦しみとか、なんか、あと、それこそこう、落ち込んでどうしたらいいかわかんない、本当に苦しい気持ちとかを、もうちょっとこう、ショートカットできたなって思うから、でもそれらがあったから私は今の私がいるから、私はいいんだけど、他の人はもう、そんな無
今
駄
きっとす
な、
ごいね、渦中ですごいもう自分ダメだって苦しんでる人もいると思うから、そういう人にもぜひ聞いてほしいよね、その学びを。
そうなんですよ。だからね、私は2パターンあって聞いていただきたいっていうか、こう、分かち合いたいと思うのは、本当にどっちも自分、過去の自分なんですけど、自分が本当に何がやりたいか見えないとか、自分はダメだとか、やっぱこう落ち込んじゃったり、自己否定とか、で、なんか辛い辛いスパイラルに入っちゃう人に、こう、本当に私は、こう、どうやったら、こう、そういう辛い感情と向き合っていったらいい、向き合うというか、接していったらいいのか、こう、自己共感をして、本当に、いわゆるさ、自分を無条件に愛するって言うけど、私はね、本当にね、どうやったらいいのか、自分を愛せるのか、教えてくれよって思ってたわけですよ、ずっと。できたら
言うの
苦労
簡
し
単
な
だ
い
も
よ、
ん
み
ね。
たいな。そうそうそう。それが大事なことも分かってる。じゃあ、どうやったらいいんだっていうのを、それこそ本当に模索し続けてきたし。だから、でも最近自分はやっと、NVC っていう、非暴力コミュニケーションを学んだりとか、その他にも散々いろんなことを体験して、もうやっと分かってきたよっていうことがあるから、まず今そういうね、なんか辛い気持ちとか自己否定の感情にうんってなってる方がいたら、その人たちにもそのちょっと私が分かった、学んだ知恵というか学びを分かっちゃいたいし、で、またもう一方のパターンの方っていうのは、そういうのはちょっともう分かってきてると。で、自己需要もできている。で、自分が何を本当にやりたいかも分かってきてるけど、それこそちょっとこうなんか、なんていうの、ポッドキャストを始める前の私みたいに、でもちょっとまだこう自分がやっていいんだろうかとか、なんかいわゆる恐れ、最初にアッコさんもおっしゃってたけど、本当にやりたいこととか、本当に大切なことであればあるほど、人って怖いよね。会社とかさ、好きな人とか全部そうだけど、一番好きなことであればあるほど、失敗したくないし、失いたくないから、怖くって、できなくって、なんとなく2番目にやりたいことで、ちょっとこう、妥協しとくか、みたいな、自分を納得させとくか、みたいなことっ
ね、
て、
わかる。
あると思うんですけど、でも、やっぱりせっかく生きてるからには、一番やりたいことをやって、一番好きな人と、一番 好きな場所に住んで生きていきたいじゃないですか。でもそこにはね、そういう怖さがある。で、その恐れみたいなものとどう向き合っていったらいいのか、その恐れみたいなものと、どう、共に、そういうのは人間だから必ず湧くわけですよね。だけどそれを湧いた上でもどうやりたいことを一番やっていくか、行動していくか、自信がない、わかる。みんな自信ない、私も自信ない。だけどその自信のなさも引き受けながら、それでもどう歩いていくのか、どう行動していくのかっていうのも、ちょっとなんか分かってきちゃったよっていう感じなので、そういうタイプの方、やりたいことはもう分かってきたけど、でも怖くて踏み出せないっていう人にも、ちょっとこう分かち合いたいですっていうので、ちょっとそんなね、分かち合いたいことがあるんだったら分かち合おうよっていうので、そういう思いで やろうと思いました。はい。
そうね、素晴らしい。いや、もう聞いててもうすごい、本当にそうだなって思う。本当に、一歩踏み出したいけど、やりたいことがあるけど、自分のこのど真ん中にある、例えばリサさんはこの自分の、本当にずっと前からこの自分とつながって本来の自分を生きるっていうことを、もちろん、やりたいって、そう生きたいって、それのためにいろいろね、されてている。本当にそれを行動されてる方だと、リサさんは思うけど、例えば、いろんな、日本は特にしがらみがあって、いや、私、今の家庭があるから、今の仕事があるから、そんな全てを捨てて、自分の、ね、好きなこと、全然違うことに今更踏み出せないとか、勝手に自分でもうこの年だからとか、いや子供がいるからとか、いや、この先にお金がなくなるからとか、こういろんな多分恐れから来るブロック、枠に多分誰にも言われてないのに自分でその枠決めて収まってる人って私も含めてすごい多いと思う。それを、リサさんも思ってたと思うけど、リサさんはそれを比較的破って今まで行動されてきた方で、本当に違う視点を持ってる人から、自分のことが一番分かんないけどね、他の人から見たり、俯瞰してみたり、こう、もう少し高いレベルの人から見ると、すごい、この下で一生懸命自分の枠で収まってる人って、そこをカーンって、いや、これここ天井じゃないよ、カーンってノックノックって開けてあげるだけで、すごい開くものがあるんじゃないかなと思って。そう、だから、それを、本当に世界をいろいろ歩いて、いろんな国の人とも接して、自分で、リサさん、すごい、これ言っていいのかな、なんかちょっと鬱っぽくなった時期もあったりさ、ね、すごい教えた時もあって、そう、全然出れない、外に出れない、できない時期も乗り越えて、こう、今、こうやって自分が統合して、やっとそれを伝えたいって、こう、レベルになっている、その、リサさん、だからこそ、リサさんから聞け、ること、聞きたいことがいっぱいある、私自身も。
いやー、嬉しいです。
絶対
で
それ
も、
は本当にもう、ちっちゃいところで収めてたらもったいない、本当。リサさんが思うよりも、もっとその、リサさんが今まで、歩んできた中で気づいたこととかから生きる勇気とかヒントをもらえる人はもう、会場にいっぱいいるはずだから、それを、なんか、もう私はとか、とか言ってないで、本当のどんどん出してほしい。
い
きっ
や、
と、
嬉しいで
今な
す。
らできると思う、今のリサさんならそれが。
ありがとうございます。そうですね。もうなんかその、だからケチババをやめたんで、そういうのケチババって、まあそれはちょっといろんな理由があって、それこそタロットにね、私が習ったやつじゃないけど、まあまた別のカードに、そのケチババをね、表すカードがあるらしいから、私のその先生はよくたまに言うんだけど、私なんてまだまだですってやって、で、本当はね、分かち合えるものがあるのに、まだまだですってやるのは、実はその隠れテイカーだからケチババアなんだよって おっしゃったりして、結構突き刺さる言葉なんですけど、そう、だから、もう私はその、ケチババアはやめるって決めたから、ちょっといろいろやっていきたいと思います。今後は、その、クローズドなんだけど、もっと募集してね、私が得てきた知恵、そして私もまだ実践中だから、やりながらのトライアンドエラーの、こととか様子とかをシェアする場所を 作るっていうか、もう募集したいなと思ってるんですけど、それこそ、イベントとは別に4月中にね。
だから今回はそのプレイイベント的な感じで、
そうですね、
プレイでプレミアムな感じだと思うので、それですごい、このリアルなイベントだけじゃなくて、そのリサさんの、そのタロットを使った内観、プチ内観プライベートセッションもついてくる。これは言っちゃって大丈夫？
大丈夫です。はい。
もう、これを、配信してるときにはいっぱいになってる可能性も ありますが、一応、このリアルイベント来られた方は、後日かな、それはセッションはオンラインで。
そうですね。なんかもう日本離れちゃうので、対面はできないからオンラインで、あと、ちょっと、本当にイベントまで日がないので、イベント前にはやれる時間がないし、多分、イベントで私はすごいいろいろお伝えするつもりだから、その後の方が、セッション、参加してくださって、プチセッションをやってくださる方も、質問の内容が多分変わると思うので、そう、イベントの後ですね。イベントの後に個別に日程調整させていただいて、オンラインで、だプチっていうのは30分だけ、30分だけだから、ちょっと30分だけのプチセッションなんですけど、
ね、そんなのがついてくるっていう、すごい、もうこれから私、リサさんはきっとそんな個人セッションをやっている暇がなくなるぐらい忙しくなるんじゃないかなと思うんだけど、だからこのセッションができる間っていうのは
そう
すご
で
い貴
すね
重
っ
な。
ていうのもなんだけど、そう、あんまりね、やっぱり私もいろいろやりたいこと他にあるから、個人セッションは今後多分60分とか90分のは、少し、でも楽しいし好きなので、人のお話を聞くのは。だから、やり続けは多分すると思うんですけど、たくさんの枠はやるつもりは本当ないですね。
私もリサさんのその、モニター的な感じで、ね、受けさせてもらったけど、本当もう全身全霊込めて聞いてくれて、すごい、そのさっき質問が大事って言われたけど、ちょっとそのセッションの話をすると、私ね、その最初にじゃあリサさん何が聞きたいですか？何を知りたいですか？みたいなことを聞かれて、私が言ったのを覚えてるかな？私はなんかこう、波動でこういろいろやりたいことがあるから、こう何にエネルギーを一番注いだらいいかみたいなことを聞いたんだよね。でもそしたらリスさんが、本当にそれが聞きたいことですかって聞いてくれて、でも本当はそれ自分では分かってませんかみたいな。だけど、その本当にエネルギーを注ぎたいこう魂が望んでいることをやるのがちょっと怖かったり、そっちに進めない自分がいて、だからその本当に行きたい道を自分が進んでいける自分になるためにどうしたらいいかみたいな、そっちの方が知りたいんじゃないんですかって言ってくれたの覚えて
あんまり細かく覚えてないけど、なんか最初の質問は実は
る？
本質ではなかったっていうのは覚えてます。
だから本当に自分が知りたいかなと思ってることとか、で実はその表面に自分が出てきて把握できてるものだから、本当はその奥にすごいいっぱい隠れている部分があって、それって自分ではまだ知覚できなかったり、言葉にできなかったりする部分もあるから、本当、話しながら出てくるものもたくさんあると思うんだけども、このカードが導いてくれるものもあると思うし、まあ、実際そうだったけども、本当にその問い、最初の問いっていうのが本当すっごい大事だなって。それで方向が変わるじゃん。
そうなんです。で、特にこの私がやるやつは、そう、さっきもお伝えしたように、占いじゃないから、カードをあくまでサポートするって、占いでは本当になくって、自分が本当に自分の望むことを生きていくために、だけどそれが今できてないというか、まあそうじゃない現実がありますと。だけどそういう現実、パートナーシップなり仕事なり何でもいいんですけど、こういうふうに生きていきたい、生きていくと決めています。だけどそれが今なってない。じゃあなぜなのか、何を見ていく必要があるのか、どうやったらその望む現実を作っていけるのかっていう、なんていうのかな、やつを見ていくものなんですよ。で、そのためにはまさに、最初に自分でどうしたいのか、自分は何を望んでいるのか、でもそれをやるって決めるっていう自分の力が必要なんですよね。だからもう本当に、まあ、問いが全て、ある意味。だけど、それこそ、やっぱでも一番ね、さっきの話じゃないけど、好きなこととか、真ん中に向き合うのって、やっぱり恐れとかが湧くから、 最初はぼやかしちゃってたりして、なんかこうちょっと違う、あ、会社を変えたいんですよね、みたいな、なんかこう、どうやったらいい、なんか自分に合った転職先を見つけるために気づく必要があることが知りたいです、みたいな。まあこれはアコさんのケースではないですけど、なんかちょっと違う表面的なことが出てきたりするけど、そこからそれこそ、まあ、対話を重ねていったりすると、で、まあ、カードもサポートとして使ったりすると、本当に自分の中にある望みとか、本当は私はこう生きていきたいんだとかが出てくる。でもそれって本当にね、頭の後ろについて米粒みたいに自分では見えなかったりするんですよ。
自分で本当にこの後ろのとこって鏡とか使ったり映像とかでないと本当に見えないもんね。自分の目では絶対見えないところで、まあ、それが表面的には頭とか背中の方だったりするかもしれないけど、本当この中にそれこそ本当ね、氷山のこの一角が出てるだけだから、この下にいっぱい見えない自分があって、そういうところをこう気づかないところまでこう一緒に見ていってくれて、で、なんか、私が本当に、あ、私そんな、私の場合はそんなに私には隠れた涙があったのかみたいな、なんかそういうところとか、自分があえて向き合おうとしなかったところとかっていうところを気づかせてくれて、すごい私は、あともすごいじわじわとセッションで出てきたこととか、過去のこととかいろいろ思い出して、すごいなんか、なんだろうね、ただの本当にタロットセッションとかとは違う、本当にリサさんの今までの学びとか経験だからこそ見えてくる、リサさんが見えてくるものがあるのか、私たちがもうある程度知り合ってるせいなのかよくわからないけども、でもきっとそれも関係なくリサさんには見えるものがあるんだろうなと思うから、ぜひね、すごいこれは、リサさんと話を一対一でするっていうことだけで、私はすっごいレアな貴重な機会だと思うから、これがついてくる今回のお話し会は、すごい本当、ね、このチャンスを、このタイミングが合う人はね、結構急だから、まずは。
急だから本当に。
これが1ヶ月後、2ヶ月後なら、予定合わせますって感じだけど、本当結構リサさんが行く前のね、急
一
な、
週間後っていうか、
本当、
放送によっては数日後みたいな。
ね、これ聞いてるときに、あ、もう終わってたって人もいるかもしれないけど、まあでも、タイミングが合う人はぜひ来てもらって、もし合わない人は、リサさんの今後の発信とか、その活動とかっていうのを、どこかでチェックできるとしたら、どこが一番いいですか？
グッドクエスチョンですね。その辺もちょっとまとめていこうと思っているのですが、まあ、まずあれですね、でも音声配信、今、ポッドキャストと、なんだっけ、スタンド FM で同じ内容を2つの媒体で配信してるんですけど、そこで何かあったら告知はするようにしているのと、あと、ノートもある。そうですね。だから、ポッドキャストと、あと私なんだっけ、ひろこふくもと .com の自分の、サイトがあるので、今後はそこには、そうですね、その自分のサイトには必ず何か新しい、募集とかなんかがあったら必ずそっちには載せるようにしますので、サイトかな？サイトを見てもらえたらと思います。
じゃあその辺のリンクは番組詳細に貼っておくので、イベントのね、申し込みとかもまだ間に合えば、そちらの方からぜひ見てください。リンク貼っときます。で、あともしそのインナーピースラブを入りたいっていう人は、そういう情報もそっちのひろこふくもと .com に載ってくる感じ？
そうですね。そこと、あとね、インナーピースのやつ、今まだちょっと迷ってるんですけど、多分、インスタ？ね、アコさんも Facebook も使えるよって教えてくださって、ちょっと迷ったんだけど、もしかしたら、そう、Facebook かインスタを使ってやろうと思うから、インスタで告知をするかもしれないけど、いや、でもね、何にせよ自分のオフィシャルサイトに載せます。
そうですね。で、そこから、まあ、もしかして他の SNS とかにも流れ
そう
てい
で
くか
す
もし
ね。
れないので、まあ、リサさんのメインのウェブサイトをじゃチェックしてもらって、今後のね、活動をぜひチェックして、また、だから今、一告知だからまた海外行っちゃうけども、だからこれからもしかしてそのオランダとかでもイベントするかも。
全く考えたことなかったですけど、そうですね。英語でやるのはちょっと、まだ書き汗って感じなんですけど、でも日本語で
まずは、
日本語がわかる人で、オランダとか、まあ私アメリカにもよく行く機会があるから、アメリカとかで、なんか、場所とか時間とかが合う方がいて、人数があって、あれしたら、そうですね。あるかもですね。はい。でもオンラインがメインになるかな、しばらくっては思いますけど。
そうですね。いろんなところに行ってるからね。わかりました。じゃあ、リサさんの、本当にこれからのお話とかっていうのは、ぜひ、リアルのイベントに来れる人は来ていただいて、それ、後でアーカイブ配信するかどうかとかは、ちょっとまたこれから要検討ってことで。
そうですね。要検討ですね。なんか本当、リアルイベントはちょっとね、なんか20年ぶりとかなんで、こう、ちゃんと録画できるかとかもわかんないので、まだちょっと要検討ですね。
もし出てたら、そういうのも、ちょっとウェブサイトでチェックしていただいて、今後のビジョンっていうか、そんな世界を作りたいっていうのがあったら、ぜひ聞かせてください。
はい。ビジョンはもう本当に、私のキーワードは、世界の平和は一人一人の心の平和からで、で、じゃあ私がイメージする世界の平和って何かなって言ったら、ちょっとね、この話をすると長くなっちゃうから、ちょっと
いいよ、
短
いい
めにし
よ、
ますけど、いや、その平和っていうのには、いくつか種類があって、みたいな話になっちゃうけど、まあ、要するに、戦争がないことだけが平和じゃないし、今日本は、戦争状態にはないけれども、じゃあ平和かって言われたらそうではない、私にとっては。じゃあ、その私が考える真に平和な世界って何かなって思ったときに、本当に全ての人が朝起きるときに、ああ、今日も朝が始まって、もう目が覚めて嬉しいな、最高だな、今日もまた新しい一日が始まるって、本当に自分が自分として存在していることに、もう喜びを感じて、目が覚めて生きている世界。そして、なんていうの、自分が本当にフルに自分自身であることに幸せを感じているから、他の人がそうあることも喜んで、サポートできるし、応援できるし、喜べる。他の人がどんどん幸せになることにも。そういう状態がもうすべての人。すべての人がそういう状態になった世界が、私は真に平和な世界だと思ってて、それこそジョン・レノンのイマジンじゃないけど、そんなことを言うとね、お前はね、本当に夢見人だなって思われるかもしれないけど、それが私が見ている、夢見ている真に平和な世界。で、そのためには本当に一人一人がまずその状態になることが大事で、で、そのためにはまず私は私がそうなることだし、アッコさんはアッコさんがそう生きることだし、聞いてくださっている方は、その方がその状態になることが、何かこう外の世界を、社会を変えるというよりも、まず自分がその状態になることが一番近道だって私は信じていて、そう。だから、まあこういうインナーピースを広めよう。そして自分もまずはそれを生きようってやって生きているんだけど、そう、見てるのはそういう世界です。
いや、素晴らしい。私も、本当目指すところが一緒だなって思うから、はい。リサさんとこうやって、お話ができたり、話をと届けられたりね、イベントも、私もその場で、実際、リアルイベントの時、ちょっと受付を手伝いとか、するので、こうやって関われて、手伝いできて、すごい嬉しいなって思うから、この世界をね、本当、一人一人が作っていけたら、みんなでもっと、ね、平和な、本当に真に平和な世界が広がっていくと思うので、ぜひ、これからの活動も、はい、応援しています。
わあ、もう本当にありがとうございます。いつもイベントもそうだし、いつもあこさんはサポートしてくださったりして、すごいありがたいです。ありがとうございます。
いや、今日も本当はもっとリサさんの巡礼路の、経験のこととかも聞こうと思ったけど、いや、もう私それ聞いてるし、他のことを先に聞いてしまいましたが、きっとまたそれは別の、書いた何かで、またリサさんのね、巡礼路での気づきの話とか、いろいろ聞ける機会があれば聞きたいと思います。ノートにもね、リサさんのノートにもいろいろ書いてあるね。
そうですね。最近ちょっとなんか、ポッドキャスト配信しましたみたいな感じばっかりになっちゃったけど、はい。
過去の、でもその中にも、その巡礼路での、このエピソードとかもいろいろ出てくるので、ぜひそれ気になる方は、過去のね、ノートとか、配信も聞いてみてください。じゃあ、そろそろ今日は、なくなったので、臨時になりますが、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございまし
は
た。
い、じゃあまたイベントも楽しみにしてます。
はい、ありがとうござい
あり
ま
が
す。
とう。
今回は長いインタビューを最後まで聞いていただいて本当にありがとうございます。私もね、ずっとインタビューをしたかったんですけれども、息子たちの卒業や入学、いろんな出来事がありまして、しばらく録音できていなかったんですけれども、今回こうしてリサさんのお話し会をきっかけにインタビューをさせていただいて、またね、再会することができたので本当に嬉しく思っています。また皆さんとお耳にかかれることを楽しみにしています。次回の放送までお元気で。バイバイ。さあ、リサさんとのお話いかがだったでしょうか。私がね、ずっとインタビューをしたかった方が今回ゲストに出てくれたので、本当に嬉しかったです。皆さんにも何か響くものがあったらとても嬉しいので、ぜひメッセージで感想をお寄せいただけると嬉しいです。そしてもし間に合えば、リアルイベントね、私もこのお話し会、ちょっとお手伝いしてますので、その会場でお会いできるととっても嬉しいです。
Thank you so much for listening to today's episode. 今日のエピソードはいかがでしたか？ぜひ皆さんからのご意見を伺いたいので、番組ホームページ www.acrossg.net こちらからご意見ご感想をお聞かせください。番組の Facebook グループもございます。 Across the World Community というのがございますので、ぜひご参加ください。番組の登録もお忘れなく。この番組を楽しんでいただけたら、ぜひお友達にもご紹介してくださいね。昨日よりもちょっと誇れる自分に。では、次回もお楽しみに。